とですね、さっき、先ほどちょっとこうまた、ヨルコ牧師に、サダリコ牧師に、イスラエル、エルサレムの話をして、分かち合いしていただきましたけれども、今日はですね、エルサレムと平和を祈る、集いがですね、行われる日であります。で、アメリカのですね、ジャック・ハヨト牧師と、ロバート・スタン牧師の提唱によって始められたということなんですね。でエルサレムの平和のために祈る日というのはですね、このユダヤ人の方の最も重要な祝日の一日であるこのヨムキプール、大食材日に近い毎年10月最初の日曜日ですね、10月最初の日曜日に行っています。今プロテスタントの多くの教会とかですね、共にこのエルサレムの平和のために特に世界中で祈り、またその集いがなされています。東京ではですね、死の十字架を受け、主催といいますか、して、この新宿でですね、ハイアットリージェンシーですね、ところで集いをですね、行っています。今日6時からですね、行われます。ぜひお寄りください。また同時中継ありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。イスラエルと中継したり、ブラジルとか、ニューヨークとかいろんなところを中継して、共にこうエルサレムの平和のために祈るということをしますし、あとビデオメッセージとかも聞いたり、あとパウロ牧師のメッセージ、メインメッセージがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そして今、聖書に書かれていることではありますけども、どんどんこうイスラエルに対する、風当たりといいますか、本当にこう状況が厳しくなってきています。報道もちょっと偏ってきていますけれども、私たちは神様の言葉に従ってですね、さらにエルサレムのために取り出していきたいと思います。それでは一言お願いいたします。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。支配されている国はこう、またこの天のエルサレムに降りてくるこのエルサレムをあなたが、平和にエルサレムの祝福し、エルサレムに平和がありますように、どうぞ導いてください。イスラエルの方々に平和がありますように、どうぞ導いてください。今いろんな困難な条件にされていますが、どうぞ無駄な血が流されることなく、またエルサレムの方々、イスラエルの方々がイエス・キリストが待ち望んでいる救い主であるということが本当にこう霊に、または知性に、全てに分かるようにしてくださることをお願いいたします。大臣の方々を祝福し、またエルサレムの町を祝福し、平和を与えてくださることをお願いいたします。それでは皆さんの一人一人でまたそれぞれまたお祈り近くお祈りしたいと思います。よろしくお願いします。
愛する天のお父様、感謝します。どうぞ主が皆さんの祝福し教えてください。また今の時に神の方々の守りの方々に立てられている主を大統領の方々と普通の方に罪を教えてくださる方をお願いいたします。ですから全体の方々を教えてください。ある危険からの守りの方々ください。主に手を振らされている人に全てできますよ。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。これ神様の御言葉にあるご命令ですので、ぜひ今日だけではなくてですね、エルサレムのために平和のために続いてですね、お祈りしていきたいというふうに思います。はい。で、それとあとこうですね、今週は、12日にですね、太宰府ピアノというコンサートがあります。で、福岡でですね、で、制作病棟の方々に午前午後と言って賛美をしますけども、ぜひまた多くの方々に主を触れてくださるようにですね、お祈りしていただければというふうに思います。ですね、あとは、秋元牧師がですね、退院されました。そのお祈りを感謝します。本当に私たちも祈りましたけども、2週間ということだったんですけど、1週間で退院することができて、今日もエルサレムの平和に集いの奉仕もされて、礼拝の奉仕とされていくと思うんですけども、さらにこう元気になってですね、まあ、ちょっとね、入院とかはされてたので、体力的にもちょっと衰えているところがあるかもしれないので、いろんなところが強められていくようにですね、奉仕が祝福されるようにしていきたいと思います。それとですね、皆さんですね、今10月今日7日なんですけど、10月の最初の日曜日ですね。で、私たちの群れは11月が新年ですね。この月をあなたの年の始めとせよっていう言葉を通して 11月を新年1年の始まりとするということに私たち今なって1年がスタートしているわけなんですけど、なので10月は、この年末になるんですね。 ですから私たちは10月の一番最後の日が大晦日になるんですけども、こう年末という意識を持ってで、入っていきたいと思います。で特に神様は1年の感謝をしなさいということを示されている、語られているので、ぜひ感謝していきましょう。この1年どんなことがあったのかなって、良いと思うことも、そして悲しかったことや悪いと思うことも、またなんかひどい目にあったことはひどい目にあったことも、全てをですね、一つ一つこう感謝をするということをですね、話していきたいと思います。教会としてもですね、例えば救いがあったり、洗礼を受ける方があったり、天に召される方があったり、いろんなことがありましたけども、一つ一つを感謝してですね、そして神様の恵みを褒めていただいていきたいと思います。でその中でですね、気づかされることが実はあるんですね。いろんな感謝していくと、パーッと気づかされることが、個人のことに関しても、教会のことに関してもですね、こう目が開かれていきます。で、あ、神様はこういう恵みを与えてくださったんだとか、あ、これは実はこういうことだったんだとか、もっと遡って過去のことを感謝していくときに、こういろんなことが分かってきたりするんですね。だから私たちの目を開いてくださるので、主の見てがだんだん見えてくるので、感謝をするということです。一年の感謝を徹底するということを話していきましょう。丁寧にですね、こう神様の前に出て、一人一人が自分のことから始まって、教会のこともぜひ祈っていってですね、いただきたいと思います。こんなたくさんの恵みがあったんだなとかですね、またこれはちょっとできなかったなとか悔い改めたり、またこれはこういう意味があったんだなとか、いろんなことが分かってくると思いますので、示されてくると思うので、ぜひ期待してですね、感謝していきたいと思います。はい、ではですね、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれども、ローマ人への手紙の8章の28節を読んでいただきました。ちょっと皆さんにですね、もう一度お読みしたいと思います。シャンパンは302ページになりますけれども、ローマ人への手紙の8章の28節をお読みいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン、感謝します。聖書の御言葉はですね、どれも神様の言葉で、旧約聖書から新約聖書から全て大切な御言葉であり、命の言葉なんですけれども、特に私たちの信仰に関わってですね、このいるこの8章、ローマ8章の28節というのは大きな、ポイントがあるということをですね、覚えていきたいと思います。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、まずその28節の神を愛する人々って書かれているんですけども、そしてすなわち神のご計画に従って召された人々のためにはっていうある対象が書かれています。で、その人には益とする、益とされていくってあるんですけど、神様を愛する人々、つまり神様、イエス様、イエスキリストを自分の救い主として信じ、そして神様に従っていく人たちですね、その方々のことを言っています。ですから、この方はおられないんですけど、オンラインの見てる方で、また礼拝している方で、まだイエス様を信じていない方だったら、ぜひですね、このイエス様の十字架は自分のためだ、罪のためだったということを信じていただきたいと思うんですね。それを信じるところから、神様の素晴らしい御業っていうのが始まっていきます。もちろん罪が許されることが 最大の大きな恵みであり、永遠の命が与えることは恵みですけど、この生きている私たちの現実の中でも、さらに神の業っていうのを見ていくようになるんですね。そしてまた、神のご計画に従って召された人々のためにはって書かれています。で、皆さんですね、今日本、例えば日本人は今1億2000何百万人ぐらいかおられると思うんですけど、その中で皆さん本当にこう少しの私たちがこう救われているわけなんですね。で、神様のご計画の中に私たちはこう、先に召されたんです。で、それはとっても大きな実はことなんですね。これからものすごいたくさんの人が救われてくるんですけれども、世界をリバイバルで、日本もすごいリバイバルが起こってくるんですが、起こっているんですけど、さらにこう具体的に本格的になってくるんですね。ですから、その今私たちがその先に救われているというのは、そのある神様の計画がある、皆さん一人一人ですね、そのことをですね、覚えていただく。だから皆さんの存在というのはすごい貴重な存在であるということを、まず覚えていただきたいと思うんですね。そして、 その人たちのためには神様が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。で、神様は全てのことってありますね。だからもちろん良いことを通してさらに良いことがこう始まったり派生していくということがあります。で、それとともにその悪いこととかですね、マイナスと思うこと、悲しいこととか辛いこととかいろんな私たちにとってあまり嬉しくないことを通してそのことも全てのことの中に入っていますので、そのことを神様は全てのことを働かせて益としてくださるということを言っているんですね。ですから私たちのために神様は右にあるものを左にやり、上にあるものを下にやり、いろいろ動かして、そして結局全てを益にしてくださるっていうふうに言ってるわけなんですね。神様は働くって労働じゃないですけど働くって言ってるんですね。だからそしてそれをパウロは私たちは知っていますって言っているわけなんですね。ですからその言葉を変えますと、私たちクリスチャンにはマイナスはないっていう、何のマイナスもないっていうことなんですね。失敗や罪や罪に比べた必要がありますが、その加えてためたら何一つ無駄にならないし、何一つマイナスはないっていうんですね。普通の人っていうのは、普通の人って言い方はいいかわかんないんですけど、神様知らないときに、こんなことは益にならないと思ってますし、また、こんなことがなかったらいいと思ってますし、そして、本当にこれは私の人生にこれが起こなかったら私はこうならなかったりとか、いろいろ私たち考えると思うんですね。でも神様が召された私たちにとって何一つマイナスはないんですね。本当にないんですね。本当に全てのことが益とされてしまうから、マイナスと思ったことさえも主が益にすることができるわけなんですね。で、私たちはこの御言葉を知っている、また体験しているということは、こう私たちのクリスチャン人生の非常に大きなポイントであるということをですね、覚えていきたいと思います。なので第1テサロニケの方にありますけど、全てのことについて感謝しなさいと言います。神様は生きてくださるので、生きとしてくださるので、こう感謝をするという私たちはこの信仰の歩みをしていく必要があるわけなんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。パウロは私は知っているって、私たちは知っていますって言っていますけど、彼はですね、本当は最悪の人間だったんですね。クリスチャンを迫害して、彼が投獄した人たちがみんな死んだり、障害を持ってしまったり、ひどい目に遭っているわけなんですね。で、彼は何一つ自分から神を求めたわけじゃなくて、光に打たれてイエス様に、言われて、そしてやっと自分の罪を気づいて悔い改めて感心して、そこから異邦人の人になった人があるわけですね。だからパウロは自分がいかに神様の恵みによって救われたのかっていうことを知っているわけですね。一方的に神様によってこう捉えられたからですね。だからパウロは神様の恵みを本当に多くの人たちに伝えていったんですけど、それはパウロ自身が自分が本当どうしようもない罪人であるということ、そしてそれに対する神様の愛がどうしようもなく大きかったっていうことをですね、それを知っているので伝えることができたんですよね。だからそのことさえも自分の人生に起こってきていることがもう益となっているっていうことをパウロは知っていたわけなんですね。で、皆さんもいろんなことがもうすでにこう益となっていることが現れている方もいると思うんですね。私は病気ばっかりしてですね、子供の頃とかちょっと若い頃まで病気に振り回されてたんですけども、でも今ちょっとこういう牧師っていう仕事をさせていただいたりして、こう癒しの祈りをさせていただくときに、やっぱりこういつまでたっても治らなかったり、また病院してる人の気持ちとか、病院でもこういろいろと近くの人が亡くなっていったりしましたけど、いろんなそういった体験したことが今こういろんなことに益になってるなと思うんですね。で、神様は全てのことを益としていってくださいますですね。なのでそのことをまず覚えていきたいと思うんですね。で、今日はエルサレムの平和のため祈る日なんですけれども、ちょっとイスラエル、神様のイスラエルに対する計画っていうことですね、にも目を向けていきたいと思います。で、ローマ人への手紙もうちょっと先ですけども、11章の11節12節を見ていきたいと思います。そうですね、 間違ったですね、痴漢神学というのがあるということを、ノリコ牧師がですね、先日もお話してくださいましたけれども、そのことについてもこう、分かるところなんですけれども、307ページですね、ローマ人の手紙の11章の11、12ですね、お願いいたします。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが違法人に及んだのです。それは違法イスラエルに痛みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。これは違法人、イスラエルやユダヤ人の方と、あとその以外の違法人の方のことを言っている、そして神様の救いの計画のことに、救いの計画のことについて言っているところなんですけれども、皆さん、イスラエル民族って特別に祝福されたんですね。神様から選ばれて本当にですね、特別に祝福された民族、こんな民族ないんですね。しかしイエス様が来られた時に、彼らはイエス様を拒絶し、迫害し、そしてローマ兵に渡して殺してしまったわけですね。つまり、祝福されたためであるのにかかわらず、やったことは最悪だったわけです。罪であり不信仰でありですね、信仰によって神様を求めようとしないで、行いによって求めようとしたので、つまずいたわけなんですね。でもそれはイスラエルが滅びるためかというと、そうではないということをはっきり言ってるんですね。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありませんというふうに言ってるんですね。でそれは、彼らがつまずいたことを通して異邦人、私たちに福音が伝わったんですね。だから異邦人、私たちにとっては、実はそのユダヤ人の人たちがつまずいたというのは私たちの益になっているわけなんです。ユダヤ人の人たちがつまずかなかったら、私たちは福音がなかったかもしれないですね。だから益になっているんですね、私たちには。でそしてその私たちが救われて祝福されていくと、そのイスラエルにそこに妬みが起こって起こさせて、そして今度またイスラエルの方々も救うというのが神様の計画なんですね。で最後、イスラエルを救うって書いてあります。なので神様が定められた方々はこれからイスラエルで非常に多くの方々が救われて、終わりの時代に救われてくると思うんですね。で、ちょっとこのですね、32節のところを、31節、32節ちょっと見直したいと思うんですけど、11章の31、32ですね。彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。もうちょっと33を読みします。ああ、神の知恵と知識とのためなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。ということですね。神様の壮大な計画ですね。イスラエル人の方々が失敗し、つまずいて罪を犯してしまうんですが、そのことさえも世界の祝福とし、そして最後イスラエルをまた救うという神様の壮大な計画、祝福がここにあるんですね。神様の前ってものすごく広くて大きいなと思うんですね。皆さんですね、これは私たちにも言えることを言えることなんですね。私たちもイスラエルのようにつまずいてしまったり、神様に反逆して罪を犯してしまったり、それから失敗をして